ういっす。勝手にお邪魔してまーす。今日は遅かったね。バイトの日だっけ？一人暮らしは生活費を稼がねならんから大変ですな。お？私は相変わらずバイトしてないよ。ゲームは楽しいし、見たいアニメ無限にある。労働に勤しむ時間などありゃしないのだ。でも、最近はバイトっぽいことしたな。おとといね、即売会で売り子をしたんだ。コスプレして売り場に立ったんだけど、初体験だったから緊張したよ。実はね、それにちなんで、君にサプライズがあるんだよ。布団にくるまった私に注目してね。じゃーん！バニーのコスプレ衣装 かわいいでしょ すっごいびっくりしてんね。あまりのかわいさに度肝を抜かれちゃった？サプライズで着替えた甲斐があったな。これわかる？覇権ソシャゲのヒロインのコスプレ衣装なんだぜ。あ、気づいた？そう、あの子あの子。ファンタジーな世界観だけど、髪色とか体型が私に似てるじゃん？ 自画自賛になるけど、結構似合ってると思うんだよね。このコスプレでね、即売会のお利口したんだ。結構好評でさ、私のコスプレを撮りたいって人もいっぱい来てくれて嬉しかった。君にも現場を見せてあげたかったな。え？露出激しすぎ？そうかな。確かに胸の谷間はくっきり出てるし、白い太ももはむき出しだけどさ。もともとそういう衣装だし。即売会の会場はこれくらい普通だから、悪目立ちはしてなかったと思うけど。あ、もしかして。
には刺激が強かった。
すねないの。ちょっとからかっただけじゃん。気にするな、気にするな。ほーら。こっちおいで。ぎゅー。落ち着く。君を後ろから抱いてると、ほんと癒されるな。なんだか、ぬいぐるみみたい。ん？ まあ、理由もなく抱いたわけじゃないよ。付き合ってるわけじゃなくて、友達なんだから当たり前。実はね、またメンタルやられる出来事があったんだ。なんとか、から元気を出そうとしてたけど、精神的にしんどいよね。結構、かなり。男関連。最後の愚痴からまだ2週間。昨日の今日でまたかって思われるかもしれないけどね。私の男運の悪さがひどい男を引き寄せちゃうんだよね。ねえねえ、コスプレで目の保養をさせてあげてお返しってわけじゃないけどさ。また愚痴聞いてくれない？ ありがとう。こんな愚痴を吐ける相手は君しかおらんからさ。助かる、マジで。じゃあ、また後ろからぎゅーってしながら。耳元で愚痴をささやくね。ついおととい。
つまりは即売会の日の出来事なんだけどね。初めての即売会自体はすっごく楽しかったんだけど、その後に最悪の展開が待ち受けていたんだ。まず事の発端から話さないとだ。私が即売会に参加した経緯なんだけど、 SNS でとあるサークル主に声をかけられたことがきっかけだったんだよね。ユフィ先生って知ってるよね。うん、そうそう。 SNS のフォロワー20万超え、私も大好きだった神絵師だよ。色彩豊かな美少女のイラストには目を引きつけられるよね。実は私、こっそりコスプレアカ作ってて、フォロワー1000人ちょいだったんだけどさ、ユフィ先生とは相互フォローの関係でちょくちょくリプで絡んでたんだ。で、今回初めて DM が来たの。即売会で売り子をやってくれませんかって。もう舞い上がっちゃったよ。まさか憧れの神絵師から頼られるとは思わなかったから。当然即 OK。 当日までコスプレを試着しまくって舞い踊ってたんだ。でもね、その時の私は白に欠けていてさ、あることを失念してたんだよね。ユフィ先生がしょっちゅうオフパコレポ漫画をあげてるやりちん絵師だってこと。それから即売会当日、ユフィ先生と駅で初めて顔合わせをしたわけだけど、すっごくかっこよくてびっくりしちゃった。年齢は20代半ばくらいかな。金髪で背が高くてイケメンでね、絵描きじゃなくてモデルでもやれるんじゃないかって思った。私のことも自然に褒めてくれて、女慣れしてるって感じたな。即売会でも先生がリードしてくれてね、振り子は初めてだったけどスムーズにこなせたんだ。大盛況で同人誌も完売、コスプレもいっぱい褒めてもらえて最高の気分だった。でね、売り場を撤去した後に先生が打ち上げに誘ってくれて、行きつけらしいお店に連れて行ってくれたんだ。そこがすっごいすっごいおしゃれなバーでさ、もうテンション爆上がり。見たこともない値段のカクテルをご馳走してくれて、美味しさに感動しちゃったよ。大人の男の人はこんなお店を知ってるんだなって。手慣れた様子でバーテンダーと話す先生をキラキラした目で見つめちゃったな。もちろん、君と飲みに行くようなチェーンの居酒屋も好きだよ。でもおしゃれなお店に連れて行かれると女の子的にはときめいちゃうんですよ。ほら、いい日常感って感じ。相手が自分の知らない世界を知ってると思うとドキドキしちゃうんだ。好きな子ができたらデートの時連れて行ってあげるといいかもね。だけど、トイレから戻った後に出されたカクテルがね、飲みやすいのにすっごい度数高くて、あっという間にベロベロになっちゃったんだよね。気づいたら、先生に肩を抱かれながらホテルに入ってた。あ、これお持ち帰りされちゃうやつだ。嘘まきながら気づいたんだ。先生が宿泊してたホテルのスイートルームに入ったらさ、シャワー浴びるって ささやかれてね。私、酔いすぎてまともに歩けなさそうだったから首を振ったんだけど、それを合図にキスをしてきたんだ。先生のキス、すっごくうまくて頭の中がとろけちゃいそうだった。そこそこ経験豊富な私でも過去一かな。先生は年上で遊び人だから、まさに百戦錬磨って感じで、抱き寄せながらキスされるだけで夢心地の気分にさせられちゃった。もちろん私も出会ったばかりの人とこういうことをするのには抵抗あったよ。決してビッチではないし。でも即売会や打ち上げでいっぱい楽しませてもらったし、お礼にセックスしてもいいかなとは思ってたから、体の力を抜いて身を委ねちゃったんだよね。それからはお決まりの流れ、手慣れた手つきで服を脱がされて秒で裸に向かれちゃって、綺麗だねとかイケボでささやかれながら全身を優しく愛撫されたの。じらすように乳首を撫でられたり耳をくすぐられたりして、一歩間違えたらくすぐったくなっちゃうのに、ビクビクしちゃうくらい気持ちよくてね。先生のイラストみたいな繊細なバランス、髪絵師の指で愛撫される感覚、癖になっちゃいそうだったな。お腹にスーッと指を合わせられて、びしょ濡れおまんこに到達。指が入るか入らないかって調子で手満されてね。おちんぽ欲しいってこびるような視線を向けたタイミングでようやく挿入してくれたんだ。お、君も股間がパンパンになってるね。ジーンズに締め付けられて苦しそう。いけないいけない、私が密着ささやきをすると勃起しちゃう性質を持ってるんだって忘れてた。じゃあさ、前と同じようにシコシコしていいよ。オナニーならテクとか関係ないし、やりちん絵師と比べたりなんかしないからさ、口を聞いてくれるお礼ってことで私をおかずにしていいよ。私の前で君がズボン脱ぐとこ慣れないな。でも童貞くんはみんな動きが一緒だよね。大慌てでズボンを脱ぐから逆に足首に突っかかって脱げなくなったりしてさ。別に女の子は逃げないのにね。はーい、上手に脱げて偉いね。お手頃サイズの勃起おちんぽとご対面、セックスでは女の子を満足させられないかもしれないけど、オナニーなら関係ないから、エッチなコスプレ姿の女友達を置かずにシコシコしよう。すごい勢いでしごいてる。そんなんじゃ最後まで持たないよ。途中で行っちゃってもちゃんと愚痴は聞いてよ。ユフィ先生と一つになっちゃったところからか。 憧れの神絵師とセックスしちゃって、夢の中にいるみたいにふわふわした気分だった。まるで現実味がなかったよ。いくら女の子の方がセックスのハードルは低いって言ってもさ、イケメン有名人なんておちんぽが乾く暇もないくらい女が寄ってくるだろうし、そういう意味では選んでくれて光栄だと思ったかな。キスや愛撫の時点で確信してたけど、ユフィ先生はセックスがすっごい上手でね。最初はゆっくりめ、慣れてきたら徐々に腰振りを早めてくれてさ、常に私が求めてるペースでついてくれて感じまくり、何度も仲行きさせられちゃったんだ。セックスの最中も欠かさず愛撫してくれてね、掴むようにおっぱいを揉みしだいてきたり、首を絞めてきたり、入れる前とは大違いなほど乱暴な手つきだけど、それがすっごく気持ちよかったの。痛くならないギリギリを攻めていじめてくれている感じで、先生の刺激的な表情も相まって M な本性を引き出されちゃう感覚だった。行き過ぎてクタクタになったタイミングでようやく先生も言ってくれたんだ。その頃にはもう本当に息切れしちゃってね、フルマラソンを終えた後みたいだ。セックスってダイエットにもなりそうだなーって思った次第です。君も運動不足が気になり始めたら相手を探すといいかもよ。絶頂地獄から解放されてしばし小休止。先生は添い寝しながら優しく頭を撫でてくれてね、セックスの時のエスっぷりとのギャップにキュンとしちゃった。女の子的にはね、そういう癒しの要素も欲しいものだから。やりちんなだけあって女の子が喜ぶこと分かってるって感じだな。ここまで聞くとただののろけ話だって思うでしょ。私もそう思う。でもこの続きが肝だから。君にエロ体験談をささやいておかずを提供しているわけじゃないから安心して。しばらく添い寝してたらシャワーを浴びることになったんだけど、私がお先に汗を流して戻ったらね、先生がアイマスクとバニーのコスプレを手渡して囁いてきたんだ。俺がシャワー浴びてる間に準備しといてねって。いきなりアブノーマルなプレイを提案されたわけだけど、私も正直まんざらではなかった。ずっと憧れてた神絵師が大人っぽいイケメンで惹かれていたし、ワンナイトだろうとは理解してたけど、エッチが上手くて楽しかったし、たまには遊びのセックスも悪くないかなってビッチに目覚めそうになっちゃってた。だけどね、私の男運の悪さから考えて寄ってくる男がまともなわけなかったんだよね。コスプレ姿で目隠ししてベッドの上に仰向けで寝転がってね、ドキドキしながら戻ってくるのを待ってたんだけど、10分くらい経った頃かな、 ようやく人の気配を感じてね、ベッドをきしませながら私に覆いかぶさってくるのを肌で感じて、触れられてもいないのにパンツを濡らしちゃってた。瞬く間にパンツを剥ぎ取られたと思ったらね、ハイブもなしにいきなり入れてきたの。ゴムしてくれているか不安だったけど、それすら興奮に変わっちゃって、私って変態なのかもって思っちゃったな。でもさ、明らかに様子が違っておかしかったんだ。腰振りも激しいだけで下手くそだし、ずーっとおっぱいばかり乱暴に揉んでるしさ、バニーの衣装に手を突っ込んで生乳揉んでる時の手つきとかすっごいがっつきっぷりだったし、違和感を覚えながらも先生も興奮してるだけって自分に言い聞かせた。先生はね、すぐに言ったっぽくてね、感覚的に中出しじゃなかったことには安心したんだけど、射精したはずなのにすぐに入ってくる感覚があってさ、おちんぽの大きさもさっきよりでかい気がしたし、周りから息遣いも聞こえてくる気がしたしさ、もう違和感は拭いきれないレベルに達してたんだよね。次が決めて、キスされた時息がすっごくタバコ臭くてさ、ベロチューも下手くそでむさぼるような感じだったから、もうさすがに感化できんなって思ってね、目隠しを外したら信じられない光景が広がってたんだよ。なんと、大勢の男の人に囲まれてたんだ。10人くらいはいたかな。広いスイートルームを埋め尽くす勢いでね。私がアイマスクを外したのを見て、みんなニヤニヤした笑みを浮かべてた。あまりにも非現実的な光景に、めまいがしたこと、覚えてる。私に重なっていたのも、太ったおっさん、ユフィ先生なんかじゃなかった。隣には痩せ細ったおっさんが精液入りのコンドームをプラプラさせていてね、さっき入れてたのもこの人だったんだっておぞけがしたよ。肝心のユフィ先生はソファーの上でくつろいでいてね、のんきにスマホをいじっていたと思ったら、ようやく私に意識を向けてきて、あ、バレちゃったって悪気なさそうな笑みを浮かべて近寄ってきたんだよね。それから事情を説明されたの。どうやら私がシャワーを浴びている間に裏垢で自慢ツイートをしたらしい。売り子のコスプレイヤーとパコっちゃいましたって。それを見た同人仲間がずるいって震えましがったらしくてね、ユフィ先生は勝手にお裾分けすることを決めたらしいんだ。私があまりにちょろかったから、セックス大好きなやりまんだと思ったらしくて、一人も十人も変わらんだろうって、希望者全員を集めたらしいんだ。よく見たらその人たち、みんな即売会で挨拶した S さんたちでね、即売会ではすごくよくしてくれたのに、今は私の体しか見ていない。セックスの順番待ちをして目をランランとさせる姿に人間不信になりそうだった。神絵師の俺とセックスできて嬉しかったっしょ。そのお礼だと思ってさ、こいつらにも幸せをおすそ分けしてあげてよっ ユーフィー先生から洗脳するみたいに耳元でささやかれてさ、もう私どうしていいかわからなかった。でも断ったらどんな目に遭わされるかわからないじゃん。非力な女の子一人が大勢の男に囲まれている状況なわけだし、実質拒否権なんてない。私はもう諦めてうなずいちゃったんだ。それからは林間地獄。ベッドの前で列を作る男たちに代わる代わる挿入されてね、分単位で経験人数を増やしていったんだ。清潔感を子宮に置いてきたおっさんから年下っぽい学生さんまでいて、バリエーション豊かな絵師たちにはめられまくり、対面剤でこびこびベロチューしてとか命じられたり、ののしりながら騎乗位で絞り取ってって M っぽい人から指示されたり、エロ同人誌をおかずにしながら私のおまんこをおなほみたいに使う人もいたり、私の体を道具みたいに扱って自分の性癖を満たしててさ、ほんと虚しくて泣きたい気持ちになったよ。中には童貞だった子もいてね、巨乳コスプレイヤーとパコるっていう絵師の夢を叶えて不頂点、エロいの参考にしますって感動してたな。こんな形で童貞捨てたら性癖歪むだろうとしか思わなかったけど、途中からはゴムもつけていなかったらしくて、それに気づいた奇跡の絵師がズリーよって騒ぎ始めてね、結局2周目突入コース、朝まで絶え間なくはめられ続けて、もうくたくた。途中からは記憶が曖昧で途切れ途切れ。でも私がろくに反応を示さなくなったのを見て、ようやくやめてくれたみたい。おっぱこして満足できた絵師たちはお礼をして去っていったよ。怒らせてくれてありがとう、フォローしといてあげるねって。去り際に恩着せがましく SNS の画面を見せびらかしてきたな。私の体はそんなに安くないっての。実はこの話には後日談があってね、ユフィ先生が昨日オフパコレポ漫画あげてたの見た？コスウリコちゃんを楽勝お持ち帰りオフパコってやつ。見たか。見ちゃったんだ。まあ1万リツイートとかされてたもんね。今はもっと伸びてるだろうし。それね、実は私なんだ。驚いた？まさか神絵師のオフパコ漫画に女友達が出演するとは思わんよね。私も思わん。でも残念ながら事実なんだよな。しかも即特定されるような書き方してたからさ、私のアカウント特定されちゃってね、1日でフォロワー倍増、沈凸とかオフパコしませんかって DM が山のように届きまくり、怖くて速攻アカウント消したよ。1年間育ててきたコスアカともたった一夜の失敗でさよなら。なんで私だけこんな目に遭わないといけないんだろう。林間された件に関しては私にも落ち度があったとは思うよ。
憧れの神絵師に誘われて舞い上がっちゃったことは事実だし、警戒心も足りていなかったと思う。でも無許可でオフパコレボ漫画をアップするのは違くない？君もひどいって思うよね。
え、もう行っちゃいそう？あ、ごめん、そっか、オナニー中だったね。愚痴に熱が入ってすっかり忘れてた。ごめんごめん。
せっかくだからオフパコレボ漫画読みながら精子出す。
ほら、視覚的にもおかずがあった方が気持ちよく射精できると思うし、正直恥ずかしいけどもう見られたなら関係ないからさ。
スマホを手に取ってオフパコレボ漫画をおかずにしよう。
うわ、本当に開いちゃった。
冗談のつもりで言ったのにな。焦らない焦らない、別に怒ってなんかないから。気にせずオナニーを続けて。てか保存してたんだ、私だって知らなかったはずなのに。先生の漫画が刺さっちゃったんだね。でも髪型とか顔のほくろの位置とか一致してたから、もしかしたら腐れ縁の女友達かもって想像しておなってたのかな。だったら君って変態だね。
ほんと焦りすぎだってば。冗談を真に受けすぎ。
安心してよ、別に君が変態だろうと嫌いになったりしないから。せっかくだからオフパコレポ漫画を朗読して写生感煽ってあげようか。愚痴を聞いてくれたお礼におなさぼしてあげる。腐れ縁の女友達が神絵師にはめられた実録漫画を読み上げてあげるね。
先日は即売会に行ってきました。コスウリコちゃんの過激なコスプレのおかげで大盛況。絵師仲間やお客さんがめっちゃエロい目で見てるのに彼女は気づいていない様子。鈍感ですね。即売会の後は行きつけのバーに、コスウリコちゃんがトイレに立ったのを見計らってマスターに飲みやすくて強めのお酒を注文。ヒゲヅラマスターも糸を刺してにやり。このマスターは融通が効くんで大好きです。酔ってフラフラになったコスウリコちゃんを解放するため宿泊していたホテルに。ベッドに横たわるコスウリコちゃんが可愛すぎて俺も我慢の限界。巨乳でスタイルが良くて正直すげえタイプだったんですよね。コスウリコちゃんの唇を奪って優しく愛撫。反応が良くてめちゃくちゃ興奮した。挿入してからも喘ぎっぱなしでマジエロい。乱暴な攻めにも敏感に反応してくれるド M のようで俺好み。俺がワンナイト至上主義じゃなかったらマジでセフレにしたかったです。ピロートークの時訪ねてみたら彼氏はいないけど仲のいい男友達はいる様子。なんかごめん、コスウリコちゃんがビッチっぽかったので俺一人じゃ物足りないかなと心配に。なので気を利かせて絵師仲間を呼んで楽しく乱行しました。コスウリコちゃん、ただまんありがとう。
ん？
もう出そう？いいよ、精子出そう。エッチなコスプレ姿の女の子に後ろからギューってされながら腐 され縁の女友達が出演するオフパコレポ漫画を置かずに性癖ピュッピしよう。はい、ピュッピュッ。いっぱい出たね。そんなに気持ちよかった？私のオフパコレポ漫画がおかずにされたと思うと複雑だけど、まあ君がスッキリしてくれたならよかったかな。私も愚痴を吐き出せたおかげでスッキリしたし。もう終わったことだから気にしない。元気を出そうと思う。
あ、そうだ、せっかくコスプレに着替えたからさ、片付けが終わったら撮影会でもしようよ。私の転生コスプレ赤に載せる写真、君に撮ってほしいなーなんて。あー、こいつ懲りないなーって思ってるでしょ。呆れた目を見てるとわかるんだからね。大丈夫だよ、心配ご無用。今度は悪い意志に引っかからないように気をつけるからさ。撮影会楽しもうね。